ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、日本の魂の4番。まあ、日本の魂といえば、その中心というか、一つの要素に武士道というのがあるわけですが、この武士道というのがですね、世界にほぼ形をきちっと整えているのは日本だけなんですね。これが日本特有の、まあ、日本人の性格だとか、日本人の社会とか、まあ、日本の道徳だとかですね、哲学とか、宗教、こういったものを生んできたわけですね。それが今後の日本人の発展の最も重要なところになると私は思ってるし、それから日本の子供たちが、もし日本の武士道の精神を、今まで4万年の間の日本人の歴史を背負ってですね、これからも、まあ、AI の時代になろうと、日本人として、やっぱり幸福になってもらいたい。現在の日本人は、まあ、かなり、ヨーロッパの外族と言った方がいいんですが、まあ、その外族という意味は、これからこのシリーズで十分に説明していきますけれども、外族の最悪をのけてですね、世界で少なくとも申し訳ないが、日本人だけは幸福に過ごすことができると。今、中国人がものすごく苦しんでますけども、まあ、中国人の苦しみというのは、ある意味で日本人を形式的に白を憎んでる。憎むことによって幸福から遠ざかってると、まあ、いうことが言えるわけですね。まあ、自分だけ良ければいい。まあ、今流で言えば、今だけ金だけ自分だけという精神に使ってしまったら、人間には幸福は来ないわけですね。で、これをずっと今探求して第4番になりました。今日は、武士道と日本女性ということでお話をいたしますが、実はね、日本というのは4万年前に大体文明が形成されました。新石器時代と言ってもいいんですけども、この日本の新石器時代というのはですね、世界に先駆けております。遺跡の数も日本の中の新石器時代の遺跡というのは1万を超えて1万5千ぐらいに近づいているわけですが、まあ、これは考古学の分野ですから、少しずつ時間が経ちますと発掘が進んで遺跡の数が増えるんですけども、まあ、今のところ大体そんな感じで進んでおります。で、これは世界でも断然多いんですね。もう他の国と全く違います。もちろん多くのこのひばりクラブをお聞きの皆さんはですね、日教祖の教育、左翼文化人の教育に毒されておりますから、彼らは日本を恥ずかしめることをもって生涯の目的にしておりますから、日本が中国よりいいなんていうデータは全く出しませんし、全く報道もしません。したがって我々はその大きな十字架を背負ってるわけですね。日本人が日本人を恥ずかしめることを喜ぶというこの独特の性質がですね、特に文化人、知識人の中にありますので、まあそれはまあ日本人が背負った十字架とも言えるものであります。まあ、そういう話は別にして、とにかく4万年前から日本だけがって言ってもいいんですけど、世界で文明とはっきりと言えるものを作ってまいりました。それがだいたい2万年ぐらい前に終わりまして、2万年ぐらいから縄文時代と言われるものを作ってまいりました。で、縄文時代で、まあ皆さん知ってる縄文土器。あの縄文土器も、学校で教えてもらう縄文土器は、縄文土器のうちの非常に特殊なものであって、まともな縄文土器ではありません。縄文土器っていうのは、石の粒を砂の粒ってもいいんですけどね。土の粒ってもいいんですけど。小さい粒を、こう、ぎゅっと水に濡らして固めて、それを適当な火を使うとですね、硬い陶器になるということを、まあ、発見したわけですね。今のところの考古学の歴史の研究では、世界で日本が初めてであります。そうしますと、土の粒が強固に結合してですね、そして水も漏れないような、また下から火をかけて煮炊きできるような容器になるというのを発見しました。これは今の科学技術で言えば当たり前のことですけども、当時は土というのがどのくらいの大きさなのか、それを泥で固めた柔らかいものですね、それをだんだん火に炙ってくると水分が抜けてっていうまではわかりますけど、水分が抜けて小さい粒が、粒同士が海面の力が強いものですから、小さくなれば小さくなるほどですね。それが融合して、水も通さないような硬いものになる。ということをなぜ日本人が発見したか。ということですね。多分この話はね、 もしかすると現代人であってもですね、私が小さい土の粒とか砂の粒を集めて水で練って形にして、それを火でこう温めると、なんであんな硬いものになっちゃうんですかねって、粒ですからねつって、砂の粒でも石の粒でも硬いですからね、それがこうくっつけただけでもう離れなくなっちゃうなんてことはなんで起こるんですかねと聞いてですね、ちゃんと答えられる日本人が何割ぐらいいるかちょっと疑問ですね。本当は高等学校ぐらい出てれば全員が答えられるんですけども、まあそういうこのどういうふうにものを考えるかっていうことを学校では教えません。まあ特に女性、この場合日本女性なんて書いたんで、ちょっと女性に触れますと、女性は植物的なんですね。こうしたらこうなるっていうことはすぐ理解します。でそのこうしたらこうなるとか、冷蔵庫の中に何があるなんていうのは、僕なんかよりかはるかに女性の方がよく覚えておりますし、すぐ覚えます。ところがなぜこうなのかってことを聞きますとね、これは心理学者も随分言っております、教育学者も言ってるんですけども、女性はあまりそういうこと興味ないんですよ。なんで興味なかったんで、毎日ね、赤ちゃんのおしめ変えたりね、それからご飯作ったり、次はこの前残ってるからこうだとかね、これは腐ってるからって山ほどあるんですよ、日常的に。それだけ山ほどあるのに、いちいちね、縄文時代のね、陶器がどうしたら焼き固めたら元の砂に戻らないんです、あれです。元の砂には絶対戻らないんです。陶器の破片になるだけなんです。破片をいくらトンガチで叩いて崩しても、ついに元の砂粒にならないんですよ。それを説明しろっつっても男性の半分ぐらいも難しいかもしれませんね。まあ特に女性を今挙げたのは、女性を蔑視してるわけじゃ全然ないんです。それは僕の基本的概念が、人間は男と女がそれぞれの特徴を生かして仲良く人生を送ることによって幸福が得られるとか言ってるわけですよ。男がどんなに頑張っても男の乳首からはおっぱいが出ませんって言ってるんですね。まあこれを僕が言うとね、武田先生何言ってんのって言うけど、僕はそれを言ってるわけですよ。男のおっぱいが、乳首がついてるのにおっぱいが出ない。それは僕の言い方をすれば、神様がですね、男性にあなたいくら頑張っても女性のことはできないのよとか言ってることなんですよ。それの具体的な一例なんです。ええ。女性の乳首は子供を産めばおっぱいが出ます。これはものすごく基本的なことで、じゃあなければですね、現在は人工乳があるじゃないかというアホな人がいますけどね。いやーね、アホな人がいますけど、人工乳で育てられなかったら、縄文時代とかそういう時にはもう赤ちゃんは死んでますよ、全部。全部お母さんのお乳。もしくはお母さんが何かの問題でお乳が出ない時は、みんな周りの女性が協力して赤ちゃんを育てていったんですね。それ見ればもうわかりますよ。もちろん脳の構造も筋肉の量も、それからそういう細かいことにどうやってわかるか、体からおっぱいが出るか、ね。そういうことは全部男と女が別のことをしなきゃいけないって、まずそうです。男と女は別のことをしなきゃいけない。それから愛し合わなきゃいけない。この二つがですね、絶対的な条件であるってことは、もう、わかりますよね。ところで、縄文土器を焼いて作った最初の人はね、本当に偉かったと思います。粒が細かくて、泥で練って、ある程度の温度かける。まあ、最初は600度か700度ぐらいだったと思うんですけど、それかけたら、不思議なことに、もう、元の砂粒に戻らない、という科学的事実を発見する。これは多分、男性だと思います。しかしそれができてから、それを使って煮炊きをし、赤ちゃんにご飯あげていったのは僕は女性だと思うんですね。それはもう非常にまともなことなんです。で、それがなぜ日本が世界で最初なのか。これがね、非常に重要で、まあ武士道がなぜ生まれたのか。もしくは日本人がなぜこんなに幸福なのかってことと直接つながってることなんで、私はそれを言ってるわけですね。で、縄文時代にはその他に、食べ物もそうでしたね。栗は桃栗3年柿8年っていうぐらいで、桃と栗は成長が早いもんですから、しかも木も立派にできますんでね。もう栗を作りますと栗の木も使えるし、木材として栗の実も栄養のあるもんです。それで縄文時代の遺跡の中には栗林をそのまま使ってる遺跡もありますけども、もう一つは栗をこうちゃんと人工的に直線にこう並べて、 栗林畑を作ってる遺跡もあります。そしてそこで栗がなりますね。まあ3年吸っても3年からじゃんじゃんなるわけじゃないけど、まあほとんど3年から。そして十何年とずっと栗は取れるわけです。で取れると栗を食べて栄養を取って、で栗の木を使って家を建てて、でね、そういうことを総合的に栽培ですよ。今ね、まあまあさっきまた左翼の人の文句言ってもしょうがないんだけど、左翼の人はとにかく日本を恥ずかしめることに全力を注ぎますからね。いや、日本は栽培を始めたのはずっと後だと。中国から栽培習ったんだとこう言うけど、もちろん栽培は日本の方が早いんですよ。栗の栽培ってのがありますから。もちろん他のものの栽培もあります。まあ、縄文のね、食料っていうのを研究してる方がありますんで、その人の研究の、まあ論文というかね、僕は論文というか正式な論文は読んだことないんですけど、まあ解説書みたいのを読みますと。いやーまあ日本の縄文時代ってね、まあどのくらいが栽培だったかわかんないけど、ほとんど栽培。それから養殖。それから海藻をね、食べ始めたのも多分日本人が最初なんです。これはちょっと別の、データからなんですが、人間の体の中に海藻の消化酵素というのは、今のところまだないんです。で、まあこれもね、研究ですからね、なんかその、いつも僕の言ったことに反対したいっていう人がいてね、そういう人いるとね、なんかどっかからね、1万分の1ぐらいの論文を探してくるんでね、なかなか大変なんですけど、もちろんそういう論文もあります。しかし、消化学の中心ではですね、一応腸内細菌で日本人はわかめとかそういうものを、海苔とかそういうものを消化しているというふうになっておりますので、今日は僕の話は特別な例というのは示さないんです。特別な例を示すとね、まあ岡田先生っていう歴史学の先生に反することになりますね。武田先生、歴史というのは雨粒を見てるようなもんだ。雨粒は山のように空から降ってくる。その全部を取り出したり、その雨粒の中にちょっとね、今日はみぞれのやつが一つ入ってるとかそういうこと言い出すと、もう全然雨の状態を示すことができない。歴史というのはそういうもんだ。自分の目で見て、今日の雨はこういう雨であるということを全体的に理解できるように雨粒を見なければいけない。これが歴史学の知恵というもんであって、こういう雨粒もありますよ。こういう雨粒もありますよなんて言ってたら、歴史はできませんって言われました。けども、まあ私が喋ってんのを聞いて、どうしてもそっちに行っちゃう人がいるんですね。特別な例を持ってきて、それで武田をやっつけようっていう話が先にあるんじゃないかと思うんですけど、科学っていうのはそういうことあっちゃいけないんですよ。だから科学者は心が素直じゃなきゃいけないんですね。まあひねくれてなければいけない面もありますけどね。ちょっと話がずれましたけども、そういうその、栽培の技術、それから今度はね、栗の木の使用の仕方の技術、素晴らしいんですよ。いわゆる今で言えば木工ですね。木の工作の工と書いて、木の建物を建てる、木の家具を作る、まあ組手ね、江戸組手なんて素晴らしいですけど、こういう木の組手がありますね。こういう組手も、江戸時代の組手をちょっと見に行きますとね、湿気がちょっと、空気の湿気がちょっと足りない時に組むんです。職人が。それから霧を少し吹きかけるんです。そうするとそこで木が膨張しますね。その頃合いが難しいんです。きちっと組み上がるためには、ちょうどいい頃加減の湿度の時の木で組み立てて、それ人間の手で組み立てますから人間の力もありますし、のみの性能とかそういうの全部ありますね。それで組み立てて、わずかに水分を含ませることによって、二度と再び崩れない。しかも、多少空気が乾燥してきてもずるずると抜けないというね、まあ、素晴らしい組手ができるんですね。こういった組手は日本人の職人が自然を見る力がどんなに強かったかってことを言ってるわけですね。この自然を見る力の強さっていうのの源泉が新石器時代であり、かつ縄文時代なんです。で、縄文時代、まあ新石器時代も技術のことを話すこといっぱいあるんですけども、組手ができますね。そうすると、そういう、その栗の木を切ったり、他の木を杉の木を切ったりして、杉はあまりなかったかな、その頃は。まあ、紅葉樹林が多かったと思うんですけど、それを組み立てて、今日この建物をと。それを目で見てパッとわかるのが、青森の三内丸山遺跡ですね。それの大きな建物があります。その近くに、マンション、今で言えばマンション、大きなマンションがありますね。いずれも木で組んだものですね。 こういった木で大型のやつを組んで、しかも緩まないという、そういうね、ものを作る。これは自然に対する観察力なんですね。男性はどちらかというと、食べ物以外の金属だとか、無機のものだとか、それから木材だとか、こういうものに興味が向くんですね。女性は栗とか、それから海藻とか、そっちの方に興味が向くんですね。海藻とかそういうものも、海のものも、男が興味が湧くのは、どこに生えてるかとか、どのくらいでいいものができるかっていうのは、今度は男の興味になりますが、取ってきたものを子供に美味しく食べさせる、家族が病気しないように作るっていう方は、今度は女性がぐっと興味が湧くんですね。これが男女共同参画はダメだっつってる。それはもう生物の歴史が示してるんです。人間以外の生物も、メスはメス、オスはオスのことを精通した種族の方が繁栄しております。オスとメスが同じことをやるような生物は没落しております。だから、女性ってのは偉いんですよ。でも偉いっていうか同じなんです。男性と女性と偉い偉くないはないんですよ。それぞれ人間という生物種が楽しく生きるための役割を果たす。こういうことになりますね。で、まあ今日は武士道と日本女性。なんでこれが繋がってるかって、実は次回で話しますけど、武士道っていうのは自然に対する興味の発展系なんです。武士道は人間に適応してますが、あくまでも武士道の根本は自然なんです。だから自然を追求して武士道になったんです。自然を追求して不動、不動ってあるんですよ。女性の婦人の婦に道と書きましたよね。自然を追求して婦人道、不女道になったわけですね。自然を追求して日本の学問道になったんです。自然を追求して農業道になった。自然を追求して先ほどの組手をやる職人道になった。すべて日本の精神的支柱は自然から出てきてると私は考えて整理しておりました。その一つが日本人が赤ちゃんを育てるとか、ご飯を食べさせるとか、それから人生を豊かに育つとかいうことに結びついて、それが日本女性がやったことなんです。ですからここで武士道と日本女性と書いたんですが、武士道と日本女性って全く同じなんですよ。本当はね、不動と書きたいんです。不浄道と書きたいんですけど、そうするとなんかね、男と女を対比するようになるんです。そうじゃないんです。男と女は一体なんですよ。一体で子供を育て、日本を大切にしていくというポジションを作れる。その基本、その真の基本が自然である。なぜ自然であるかって言ったら、自然は全ての生物、全ての鉱物、全てのものを包含して進んできたと。この精神を学んだのが世界で残念ながら日本人だけであったということであります。